107 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。西宮の橋の歴史をまとめた本、西宮の橋梁という本が出まして、これについて先週編集をされ発行された郷土資料館の学芸員の早栗さんにお話を聞きました。大変なご苦労やったなと思いますわ。15年間もかかった。それから800からの橋を、絞ってこう調べていく、名前のある橋を調べようとかね。それから初めは何か地域を限って調べようかということやったらしいんですけどね。というのはこの人が生活していく上で川と橋というのは本当に身近なもの、切っても切れない関係にあるものということで、どうしてもそれを歴史を知る上では知りたいということを、歴史調査団の熱心な市民の方々が発案されて、そして、西宮の橋を調べようということになったんですね。で、先ほど言いましたように一定の地域にしようかという話もあったらしいですけど、やってるうちにいやいや西宮の橋全部調べた方がええでということになった。でもこれ何百という橋を、もう川の数だけでも100近くある。でその川にかかっている橋ですから、それこそ1000近い橋があるわけです。そういう橋を片っ端から調べていこうという、本当に意欲的な、そして粘り強い、非常に情熱的な調査活動をされたわけですね。でその結果を、早栗さん本にしようということで、せっかく調べた調査資料を、立派な本にしようということで今度発行されたわけです。でこの前の、先週のお話では、それがどんなふうに調査をされたか、何を調べたのか、その中でどんな苦労があったのかというふうなお話をお伺いしました。僕にしたらもうちょっと聞きたいことがありまして、今日はその続きのお話をもう一度早栗さんにお聞きしたいと思っております。早栗さん、こんにちは。
こんにちは。
先週どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この前言いましたように、時間が足らなくて聞けないことがいっぱいあって、本当は聞きたいのはこんなことっていうのがいっぱいありますので、今日はそれをお書きしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
そもそもですね、市内でね、
はい、
一番古い橋っていうのは、これ単純なことですけど、
はい、
一番古いと思われる橋はどれぐらいの橋、どれぐらい前の橋ですか。
はい、書かれてない、現地に書かれてなかったり記録がなかったりすると、いくら古くても知りようがないので、調査して分かった範囲でということにはなるんですけれども、
はいはい
はい、その中で一番古いとなりますと、実は上ヶ原にありまして。
上ヶ原に、
はい、あるんです。で、どれぐらい古いかっていうと、
はい、
安永8年にかかったっていうことが、
はい、
分かってまして、
安
永8年っていうと、
はい、
1779年になります。
250年ぐらい前の話
そうですね、はい、これ上ヶ原の八幡神社さんの、
あ、上ヶ原八幡神社ありますね、
はい、そこにかかっている石橋なんです。
石橋ですか。
はい、
さすがですね。昔石橋のが多かったんですね。
そうですね。
であんまり広い橋とか、はい、大きな橋とかじゃない。
あ、そうです、ここは本当に何歩かで渡れてしまう。
あ、そうなんですか、はい、はあはあ、でも伝言が分かるんですね。
そうですね、それも先週少しお話ししましたけれども、うん、親柱に
親柱
刻んでありましたので。
残ってるんですね、
はい、
うわー、すごいな。一番古い橋は250年も前、
はい、
上ヶ原の八幡神社にかかってた橋、
は
い、未だにありますよという。
そうですね、現役で、あります。
すごいな。じゃあ今度もう一つね、
はい、
西宮の橋いろいろあるでしょ、
はい、
で今度の本の表紙にもこのこれ2号線の向こう橋、
はい、向こう橋の写真、
この話橋は綺麗な橋。
そうですね、これもね、ボランティアの方が撮ってくださった写真なんですよ。すごい
夕焼け、まあ、夕方の景色ですね、はい、電灯が灯った時、
はい、
なんとも言えん綺麗な橋ですね。
そうですね、
アーチの形がいっぱいあって、
はい、
うん、
はい、
そして欄干にもいろんな彫り物がしてあってという、はい、とっても綺麗な橋。これは随分古い橋ですか。
あ、向こう橋は大正2年に、
あ、そうです、
はい、
それでも100年ですね。
そうですね、それも親柱に書かれてるんですね、大正2年。
そうですか、
はい、
はあ、そういうふうに一番古いのは、まあ、八幡神社 の、 上ヶ原の橋ですけど、
はい、
まあ、それから150年も経ってこんな立派な橋ができたんやというこれ歴史の流れが分かるなと。
そうですね、京都もね灯ってますしね。
そうですね、
はい、
明かりが灯った橋、
はい、
で一番今度は長い橋、
はい、
これ向こう橋も結構長い、
結構長いです、
何百メートルかあると思いますけど、はい、もっと長い橋あるでしょ
う。あ、そうですね、もう少し向こう橋よりも長いのが、
はい、
今度は北部の生瀬の方にありまして、はい、
宝塚の上の方です
な。そうですね、
はい、
それが名前が新生瀬大橋
は
という橋があります。でそちらは900メートル。
900メートル、はいはい、なんでこんな長いんでしょうね
、まあ、いくつも飛び越えるものが
あ
るんですね、はい、
下を流れている川は向こう側ですか。
向こう側です、はい、
あは、まあ、向こう側でしたら100メートルまで渡れると思いますけど。
そうですね、
それじゃなくて、
はい、
もっと手前の方から渡っていくというような話。
あ、そうです、向こう側も越えてるんですけれども、うん、JR の福知山線も越えてまして、はい、でその近くの、県道も、はい、
剣道も越えて、
はいはい、
なるほどそしたら相当手前から向こう側の手前からずっと上がっていって、JR の線路を越えたり剣道を越えたり、
はい、
向こう側も越えてという橋になるわけですね。
そうですね、
これが一番長いですか。
調査した中では長くて、
うん、
あと、まあ、高速道路ですとか、ここは川なのか海なのかっていうぐらい地域の南の方に行くと、
うん、
長い川橋はあるんですね。鳴尾のあたりですとか。
ああ、そうですか、
はい、阪神高速 の、 鳴尾のあたりだとだいぶ長かったりするんですけど、
はいはい
はい、ちょっとそれは対象外にしようかなっていうことで、うんうんうんうん、調査カードは書いてもらってるんですけれども。
あ、そうですか、
はい、
まあ、もともとが橋というのはイメージとしたら川を渡るということです。
そうですね、はい、
まあ、それが他にもこう応用されて、
はい、
例えば阪急電車を越える、高架橋になったり、
あ、はい、
ありますよね。
あります、あります。
こういうのも、まあ、橋には違いないわけですけど、
はい、
ちょっと調査の意味とは違うので。
そうですね、一応、まあ、川にかかるっていう、まあ、河川橋というんですけど。
なるほど、ね、
はい、それを対象にしてます。
あ、そうですか。じゃあもうそれから他にですね、僕が、はい、知りたいなと思ったのは、橋の名前っていろいろあるでしょう、
はい、
ここにもいっぱいこの本には出てきますけど
はい、
なぜこんな名前になったのかというのに面白いことがあったら聞かせていただきたいな。
はい、先週も少しお話ししたんですけれども、うん、今はないものが、昔今 見えないけれども、ええ、昔あったんだっていうのが橋の名前で、
はい、
まあ、証拠みたいにして残ってるっていうことがあるんだなっていうのを調査を終えて思いましたね。
例えばどんな名前ですか？
はい、新しくて知ってる方多いかなと思うのは、
はい、
阪急西宮北口のところに、
はい、
西宮球場がありましたよね。
今ガーデンズになってる、
あ、そうですね、なってるあたりですね。
あそこは阪急ブレイブスの球場で、
はい、
西宮球場というのがありましたね。
ありましたね、
はい、
でその球場は今ももちろんないんですけれども、その近くに球場橋っていう橋があるんです。
球場橋、
はい、
いかにも球場の前の橋
そうなんですよ。だから球場とセットであったはずなんですけど、
はい、
今は橋だけが残ってるっていう。
橋は残っている
、はい、
はあ、これはあの辺の川でしたら何やろ、津戸川
ですね。
その津戸川にかかってた橋が、
はい、
球場橋、
はい、あ、今もあるんです
でその橋は今でもある、
はい、
名前は変わったんですか？変わってない、
変わってないです。球場橋のままで
未だに球場橋が、
はい、あるんですよ。
面白いですね。
そうですね、球場はないんですけど球場橋があります。
よそから来はった人があの橋の名前をふと見て、うんうん
うん、はい、
球場橋どこに球場あんねんって言われ
る、はい、ぜひそう思ってほしいですね球場なんで球場っていう
本当ですね、
はい、
これは昔球場があったということの歴史が分かる橋で、
はい
はい、その他にもありますか？
同じようにですね、うん、今度は山口町なんですけれども、
山口町、はい
はい、山口町の久知神社がある近く、はあ、
高知神社、
はい、高知神社がある
一番西宮の北の橋ですね。
そうですね、そのあたりにある橋なんですけれども、
はい、
今度は駅前橋と言います。
駅前橋、
はい、
あんなとこに電車通ってない
そうなんですよ。今はね線路もないんですけれども、
は
い、
昔は、
はい、国鉄の有馬線が ありましたの でそれで駅があの辺りにありまして、
そのということは三田やら和田山のあの辺からずっと列車が来て、はい、
三田から、
有馬温泉に行く電車、はい、汽車があったわけです。
はい、そうですね、
これは SL でしょうね。
そうですね、 SL ですね、煙を吐いてたと思います。
でその列車の通ってた駅の中に、
はい、駅の前に橋があるので、
それがちょうど高知神社の前ぐらいに、
前線路は高知神社の前あたりを走ってて、は
あ、
駅はもう少
し、ね、
はい、もう少し三田寄りに、
あ、三田寄りにあった、
はい、
でその駅がのとこにあった橋が駅前橋、
はい、駅前橋と言います。
でその親柱っていうんですか、
はい、
残っている、
残ってます。
すごいですね
ね、だからそこもちょっとね、駅どこにあるのって思っていただいたら、こう歴史をこう、ね、興味を持っていただけるかなと思います。
そんなん調査団がいなかったらわからんことですねすごいな。そうですか。それ以外には何か名前で面白いのがありますか？
あとはですね、
はい、
紅葉園の方なんですけれども、はいはい、昔高級料亭のハリハン、
はい、ありました、ありました、
はいはい、ありまして、そのハリハンの、
はい、
商標が、
はい、
ひょうたんを逆さまに、
ひょうたんを逆さまにしたのが
形が、はい、
ハリハンの商標やったわけ
で、はいはい、そうなんです。おうおうおう、でその名前が、
はい、
タンヒョウっていうんですね。
あ、なるほど、タンヒョウね。
ひょうたん逆さまで、はい、タンヒョウっていうんですけど、はい、そのタンヒョウが欄干にこうバーッとたくさん並んだ模様の橋がありまして、
ハリハンがお客さんを迎えるためにかけた橋かもしれませんね。
そうですね、はい、はい、車も通れるようにっていうことで、
でね、
ハリハンの方、オーナーの方が、
ね、
うん、整備された橋だそうです、
はあ、
はい、
でそれが単標橋、
うん、あ、そうなんですよ。柄も単標だし名前も単標橋、
その橋は今でもある、
あ、橋は今でもあるんです。
いや、これ面白いですね
そうなんですね。でハリハンはもうないんですけれども、
でもハリハンの名残ですね。
そうですね、だからどれも名残がの、うん、橋に見えるというものですね。
そうですね。その他には、
はい、他にはあれですね、鳴尾の方に行きますと、
うんうん、
大正時代に鳴尾百花園という、
はい、
あの公園っていうか遊園地があったんですね。
テーマパークみたいなもんですね。
そうですね、なんかもうちょっとこう大人向けだったようなんですけど、
はあ、百花園っていう、
はい、百花園という
百の花でね。
そうです、はいはい、あの池があってボートに乗れたりとか、
遊園地みたいな感じ、
はい、だったようです。で、
あのそういうのがあったんですか。
はい、百花園というのがありまして、でその百花園の名残と言われている橋の名前が遊覧橋です。
遊覧橋、
はい、
遊覧地の遊覧ですね。
そうですね、
遊覧橋、
はい、そうですね。でその百花園の中にあの東屋があって、はいはいはい、でそこからお月見できたのかなと思えるんですけど、で月見橋っていう、はい、名前の橋が残ってます。
今でも残る、
はい、今もあります。
場所で言うたらどのあたりかな。
場所で言う と、鳴尾の、笠谷町とかそのあたりですね。
はははは、そうですか。向こう側学園があるような、
あ、そうですね、
あのあたりですね。
近いです、はい、
ああそうですか、
はい、
へー、そうに遊覧橋とか月見橋とかいう名前がちゃんと橋として残っている、
はい、名前が残ってます。
すごいな。そんな、なんでこんな名前ついてんやろと思いますね。
そうですね、
あのその百花園の話がわからなかったら、
うん、はい、遊覧と言われても、ね、うん、何があるのかなって今では、
本当ですね、
はい、思います。
そうですね、
はい、
その他にはどんな名前があの調べた結果で面白いのがありましたですか。
あ、そうですね、あと、市役所のちょっと南の方へ行っていただくと、
はい、
六谷寺川と東川がこう、
はい、
ずっと
平行して並んでるところあります。43号線の下ぐらいです、ね、
そうです、43号線あたりから、はい、しばらく平行してあの2つの橋が
ありますね、
流れるんですけれども、は
あ、
はい、
だから道できたら、うん、あの川が2本あるから橋は2つあるわけ。
そうなんですよ、
でそれを2つ渡ることになる。
そうです、そうです、はいはいはい、だからあの東西の移動をすると、連続して2つ橋を渡る、
そういうことですね、
はい、ことになるの で、
その橋の名前が面白いんですか。
そうなんですね、うん、昭和30年代に付けられた時には、
うんうん、
あのまあ、夕焼けが綺麗だったのか、まあ、海も近いですし、
はい、
あの東夕凪西夕凪という名前の西夕凪橋東夕凪橋と2つセットで、
名前ですね、
綺麗ですね。
夕凪橋ね、西と東の夕凪橋、
はい、
これが2つ並んでかかってたんですな、
はい、そのようです。
はい、
はい、でそれがどちらも今は名前を見ることはできなくなっていまして。
そうですか、
はい、あの今はもう名前が変わってまして、うん、
はい、
六谷寺橋と東川橋という名前。
なるほど、はあはい、そういう名前に変わったんですね、うん、
はい、
これはやっぱりなんか名前あの橋を掛け替えるとかなんかがあるんでしょうか、
うん、そうみたいですね、はい、でまあ、あの名前もこう、まあ、便利なようにって考えられることが多いようですので、
うん、
まあ、地名から取ったりですとか、
ね、
あの六谷寺橋とか東川橋のように川の名前に橋を、
はい、
まあ、宿川橋もそうですけど、そういうふうにこうどこにあるのかが分かりやすくっていう、はい、名付け方にだんだんなってるようですね、うん、
まあ、そのあたりの景色があまりにも印象強かったとか、
はい、そうですね、
あるいはここの橋にはこういう歴史があるというふうなこととか、そんなんがこう橋の名前に昔は付けられたんかもしれませんね。
そうですね、
そういう意味でね、
はい、
他に聞き取りをされたりとか、
はい、
あのそういう中でこんな名前の橋があったのよというのはあったら教えてください。
はい、あの古式岩の方でですね、
古式岩、
はい、
クラクエン口ですな、
から、はい、ずっと、中新田川という川がクラクエン口の駅の近く流れてるんですけども、
はいはい、ありますね、川あります、あります、
はい、山の方から流れてきてまして、はい、でそこにですね、今別の名前の橋なんですけど、はい、昔は総連橋って呼んで、
総連橋、
総連、はい、あのお葬式の、
あ、お葬式のことですね、総連っていうの、
はい、
この辺ではそう言いますね、
言いますね、
昔そう言いました、
はい、あの総連橋を渡って、
はい、
お墓へ行く道にある橋だったようですね。
はあ、じゃあ 他の用事ではあんまり渡らんかったかもしれません。
かもしれないんですけど、そこを総連橋って呼んだよっていうことを、もう90代後半の方に、ね、もうたまたま本当にお知り合いになれまして、はあ、教えていただけました。
やっぱり調査の中で、
そうです、
そういうこと、
はい、
なるほどね。
そうですね。でそこのこの橋のお話を聞きたいっていうことで行ったので、うん、まあ、総連橋って言ったっていうことを教えてもらったんですけど、
はい、
あとちょっとついでにね言って、
ついでに、
はい、その総連橋の近くに、うん、今名前ないけど嫁入り橋っていう橋もあったよっていうのを、はい、教えてもらいました。はい、だからもしかしたらそのお葬式の時使ったってさっき言ってもらったんですけど、お葬式の時通るのはこの橋で、嫁入り行列が通るのはこの橋って分けてたかもしれないですね。
ああ、そうか、まあ、人生には必ずその2つのことがありますから、
そうですね、
その時に使う橋をちゃんと使い分けてはったということかもしれません。
はい、
嫁入り橋、
はい、
へえ、そうですか。今はもうその名前はない
んです。今はそうですね、名前は、うん、あの現地にも橋名板あり、うん、嫁入り橋とは書いてありませんし、
うん、
はい、お若い方は多分わからないんじゃないですかね。
なるほどね、はい、いやいや、あの一つずつ聞いても面白いことが多いですね。そういうふうに名前だけ聞きましても、
そうですね、
あの、へえ、そんな名前やったんっていうのを改めてこう感心するようなことですけれど、あの本当に橋にはそれぞれいろんな歴史があるみたいですね。
はい、
なんか早栗さん調査の中で感じられたことありますか？
そうですね、あの私は本当にあのたくさんたくさん情報を拾ってきてもらったものを見せてもらって、うん、はいはいはい、
まあ、まとめて
やった、そうですね、はい、それをさあ、あと何か見えるかなっていう、うんうん、最後の段階っていうとちょっと違うんですけど、もう基礎はやっていただいて、
そうですね、
はい、でそれをこうさあとこう広く見るっていう仕事をさせてもらったの で、
そうです、ね、
もうあの一番その基礎の基礎を拾ってもらった方たちの努力があっての本だなと思ってます。
本当にあの長い年月を、
はい、
あの本当に懲りもせずと言いますか、
そうですね、はい、だから楽しみをその中で見つけるのがお上手な方たちだなと思います。
まあ、そうかもしれませんね、
はい、
あの歴史好きの人にはそういう人多くて、うん、
はい、
何かあの我々何とも思わないことを一つ捕まえて、うんうんうん、
はい、
そこからこう歴史をぐっとこうあの調べていかれるっていうのが、
ね、
多いですけれど、
はい、
まあ、それが楽しいんやというふうにおっしゃる方もありますが、うん、
はい、
私どもはこの出来上がった本をずっと読ませていただいて、
はい、
あ、こんなことがあったんや、あ、こんなことがあったんやというあのそれもあの綺麗なカラーの写真を入れて、
はい、
一つずつの橋のあの個性を、
はい、
あのお知らせくださってるのでとっても楽しくあっという間に
あ
のこの本を読んでしまいましたけど、
本当にそ
ういう意味でも貴重な本やなと思いますが、
はい、
あのこれが出ましたらこの本に関する、まあ、橋に関する調査はもう終わられるんですか？
はい、調査団としては、うん、あの令和2年度で、
うん、
はい、あの完了しています。
はは、前回と京都2回にわたって、
はい、
この本が出来上がるまでのいきさつを詳しくお話しいただきましたし、
はい、
内容の説明もだいぶしていただきました、
はい、
楽しんでいただけたと思いますけど、もう少し詳しく調査活動の中身が知りたいという方は、
はい、
あの京都資料館に来られたらパネル展示がしてありますね。
そうなんです、はい、5月30日まで開催しておりますので、
はい、
写真で紹介したり、
ね、
文章で、はい、ご紹介してますの で、
そうです、ね、
この本が出来上がるまでにはこんな風な活動があって、あの調査カードが溜まっていたっていうのが、うんうん、はい、分かっていただけます。
これ調査カードってもすごい量でしょ
う。すごい量ですよ本当にもうちょっといくつも運ぶと腰が痛くなるくらい、
ね、
すっごくたくさんになりました。
まあ、その何百枚という調査カードを、
はい、
あのまとめて そしてグラフを作ったり表を作ったり写真を入れたり、うん、
はい、
それに対するあの解説の文章を書かれたりという、
はい、
まあ、大変なご苦労の結果出来上がったこの西宮の橋梁という本、
はい、
これはあの本当に貴重なもんやと思いますし、あの貴重というだけよりも読んで楽しいですから、あのぜひ見ていただきたいと思いますが、これ1冊500円というのは何とも安いなと思うただあの郷土資料館に来ていただかないと手に入れることができない、はい、ということですね、はい、
郷土資料館の窓口へお願いいたします。
ね、もしもそれについてもっと詳しいお話聞きたいという方いらっしゃいましたら、まあ、あの調査団の方いらっしゃったらいいんですけど、いらっしゃらない場合はあの学芸員の早栗さん、
はい、
ちょっと呼び出していただいてお話聞かれたらどうかなと、はい、調査団の人っていうのは、はい、あのずっとここにはいらっしゃらないんです。
あ、そうですね、定例会で月一度集まっていたんですけれども、ちょっと今集会ができないので。
あ、そうですね、
はい、もうメールでやり取りしたりですとか。
そうですね、
はい、お手紙でとかそんなことに今は、はい、なってます。
皆さん調査活動に行きたいなと思ってらっしゃる。
そうだと思います。だから橋梁班みたいにその一人で、うん、都合のいい時に調査カード書きに行けばいいっていう班は理想的だったなと思うんですけど。
あ、そうか、これは橋梁班だけかもしれない。他にはどんな班があるんですか。
今他にはですね、うん、石造物班と。
石造物、
はい、
石で掘ったもの。
あ、そうです、あの神社にあるものに、うん、今は限定してるんですけれども、神社の境内にある灯籠ですとか、
はい、
はい、そういう石でできた狛犬とか、まあ
調べたら歴史が分かってくるて、
うん、そうですね、あの箸と同じで、ね、あの何年に作ったって書いてることも多いですから。す、
ね、これは必ず人が作ったもんですから、
はい、そうですね、
人の生活が全部分かってくるて、
はい、はい、そこの神社に関わる方が奉納されてるはずですので、
そうですね、
はい、そういうことも見えてきますし、はい、
それ以外の班は、
はい、あとはあの外に行かないんですけど、うん、古文書班っていう班で、
あはは、
はい、郷土資料館の方で保管してます古文書をですね、修士認別帳というんですけど、
うんうん、
はい、それをまあ解読していくっていう班があります、
ね、
はい、で3つ目最後が流土水班って言いました。
これは、
はい、ちょっと流土水ってあんまり聞かない言葉かなと思うんですけど、はい、あの今でいう消防のポンプですね。
はいはいはい、
はい、
あ、手押しポンプの。
そうですそうです、
ありましたね昔、
はいはい、それをあの追いかけてまして、
へ、
であと、まあ、流土水だけではなくて、
はい、
あのその一緒に使った消防の道具、
う
ん、火消し道具などを、はい、調査しています。
まあ、人の安全に関わることを
そうです
ね、調べておられるわけですね、
はい、
まあ、いずれにしても西宮 の、まあ、あの人々の生活のあれこれをいろんな角度から、うん、まあ、調べていこうという調査団の活動、
はい、
大変貴重やと思いますし、
はい、
これからもぜひお続けいただけたいと思いますし、
はい、
またあのそういう調査活動 の、 あの成果があのまとまってきたらこんな本になったり、あるいは展示をされたり、
はい、
ということで市民に知らされるんですね。
はい、あのその都度ね公開していけたらなと思います。うん、
そうですね、
はい、
とてもあの楽しみです。
ありがとうございます。
まあ、早見さん、これ本出来上がった、これからまた何か他のことで、
あ、はい、せっかくたくさんの、うん、まあ、写真だったり情報がありますの で、うん、でそういうものを活用していきたいと思っています。
なるほどね、
はい、であの私は個人的に思ってるんですけど、
はい、
あのせっかく調査団の橋梁班に関わってくださった方が何人もいらっしゃいますの で、
そうで す、 そうです、
このまま終わりました、はい、って終わるんじゃなくて、うん、これから活用するっていうところにも参加いただきたいなと思ってます。
そうですね、はい、それが大事なことかもしれませんね、
はい、もう生の声ですから ね、
ね、
現地で調査をしてくださった方々なの で、
で、ね、
はい、
いやいや貴重なあの視聴者活動、その経験談、それからまとめられた資料、
はい、
いろんな解説も含めてお話しいただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
2週にわたって西宮市が発行しました西宮の橋梁という本が出ました。その本の出来上がり、過程、あるいはその間の調査の活動のご苦労話なども含めて、早栗さんにお伺いすることができました。 早口さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ご案内は前田豊でした。